こんにちは。半ばの癒しの木下博之です。本日は神戸についてお話ししていきたいです。神戸というと港町ですね。とても爽やかな港町です。でまあ、3路線ですね。鉄道の3路線、阪急、阪神、JR ですね。ほぼ同じところを通ってですね、乗り換えが非常に楽ですね。三宮という駅です。でまあ、この三宮の前には非常に重要なものがありまして、市役所、それから神社、いろいろあります。でまあ、コンパクトにまあ必要なものがまとまっている街ですね。なかなかこれってないことなんですね。いろんなものが分散しているものですね、多くの街を。焦点がすごく定まっているかなと。非常にまあおしゃれで文化の発信地でありました。まあ90年代ですね、震災と事件がありました。でまあそれ以来ですね、凋落といいますか、まあ、港の方の開発なども非常にですね、そう模範と言われてきたんですが、まあ現状としてはまあ空きがあるような状態ですね。もちろん今でも盛んではあるのですけどね。まあでもね、神戸を見直しましたというのはですね、やはりコンパクトで多くのものがね、整っているなと思うんですよ。それでまあ、神戸を見直すというか、まあ、言っても、まあ、まだ人気、とても人気がある街ですね。で、神戸、まあ歴史の話に入りますね、その歴史、まあ、歴史の中でかなり古いところからまあ語られておりますね。生田神社がですね、西暦300年頃からあります。まあ、いわくだから、そう。海からの収穫ですね。それをですね、こう、めでる。そんなところがあります。海からのね、収穫というものを、こう、分配をすることで平和を保っていきましょう。で昔ですね、まあ、新快速が2代目ぐらいの電車でね、ブルーライナーっていうのがありましたけど、ブルーライナーのブルーはね、まあ、神戸の海の青さかなと思いますね。まあ、この神戸本線ですね、この山陽本線の中で、まあ、神戸は非常に、まあ、大きな位置を占めていてですね。神戸は非常に多くの産業が立地してますね。鍵となる産業が多く立地していましてね。それから学校もありますね。学校も非常に存在感のある、まあ、中高とかありますね。神戸の中にね。この生田さんですね。生田さんの特徴は、なんていうのか、そうですね。こう、まあ、神社というものの、こう、誇りというものを感じさせてくれるものがあります。そもそもね、こういうものだったんだな、ということを思い返すことができそうです。まあ、私はそうと呼んでるんですけどね、その一つの地平ですね。だからそう、ある国を守るがために、というところですね、こう。それはだから兵役ですね、兵役に呼びかけるときの姿勢ですよね、こう、お国のためにというのは。お国のためにというのは確かにこう侵略を防ぐときの姿勢としてね、とても大切なものもあるんですが、その侵略を防ぐということと、そう、己の道を開くということですね。そう、己の道を開くということは、また別の話です。己の道を開きたいがゆえに、施策をするということですね。己の道は、 っぱ葛藤になってきますよね。己の道というものと、その時の潮流ですね。その時の潮流というものは、乗れるところもあるし、乗れないところもある。神戸はとても、商店の決めた港町ですね。歴史を振り返ってみると、その神戸が玄関口でしたね。その玄関口の中から、教えが生まれたというのはね、その、利益を分配をすることで、まあ、平和を保てるのではなかろうか。とても重要なところですね。だから、安心を求めて、安心を求めて、神戸だと安心を求めてどうしたのかな、というところを、通りを作って、そして寄進ですよね。寄進を求めてですね、それを分配をするということで、安心を求めて。その土地土地に安心っていうのはありますよね。そう。それがまあ土地神様になっていくんですね。で、こう、生田さんだと弁財天なんですね。時の皇后様をイメージした弁財天様がですね、海からの恵みをですね、分配をしてくださると。恵んでくださるということにより、あごの安心があるんですよ。安心ができたというときは、分配をすることができましたと。この生田さんの神社の中もですね、とてもその、要素が散りばめられているんですね。池、鳥居、そして幾多の森、社の中のものですね。整っていますね。とてもコンパクトな敷地の中で、要素が整っているため、この安心感を持って、伺うことができますね。それはだから、なんだろう、こう、洗練された感じですね。包容力がある感じという意味では、大きな敷地があって、より何かに重点性があると、具体的なビジョンっていうものがある方が、包容力としてあるんでしょうが、例えば要点を捉えているということで、まあ、信用度が高いだろう。とても大口というものが強いですね。大口が強くって、その大口の強さによって、そう。集う人々にこう分け与えることができる。そういったまあ信用が感じられますね。で、一方、その土地土地の神というのは、その土地を守るという。生田さんの場合はそう、復活っていうところなんですよね。そう、いろんなその、台風の目のような渦中に巻き込まれるのだけれども、ここをいかに乗り越えていくかというところ。台風の目においてもですね。台風の目においてもいかに乗り越えていくのか。乗り越えていくことができたら、次の時代を迎えることができます。まあ、今の時代ですね。だから、神戸よりももっと有名な街が出てきてるので、例えば、筆頭学は東京とか京都ですよね。そういった街がですね、生まれて、それ以外にも多くの街が開けました。神戸は山がちですからね、あまり大きな敷地がなくてですね。それでまあ、埋め立て地を開いてですね、敷地面積を増やそうとしたりしましたよね。山がちな地域だからでしょうね。 まあ、なかなか、だからマスメディアの影響も大きいですね。マスメディアは、まあ、基本東京というものを基本に、大阪かな、その時期は。他の町はもうほとんど、実は出てこないわけですね、マスメディアの中でね。で、まあ、YouTube とかはもう土地柄の話をもうしなくなってますよね。どこかのゲーム世界の話とかしてますよね。ああそうですね。飛躍のノエルっていう、こう、ゲームが有名になりましたよね。オリジナルゲームで。で、そのゲームは、これもね、まあ、灘という学校がありましてね、そこのその、学園祭のオープニングにでね、曲が使われていたような気がするんですが、そう、どういうつながりかなと思ったらね、あの町ね、あのラプラスという町ですね、あの、神戸と似た要素あるなという。どこかっていうとこう、やっぱ偉人坂みたいなところがありましたね、こう、高級住宅街は、こう、山を登っていくことで、で山からの見晴らしがあるっていう。高低差がある町だなと。で、地下鉄が通ってるんですよね。地下鉄通っていて地下街もありますよ。すごく田舎町であるかのように描かれてるのだけれども、そうですね、大都会にある要素が込められていてですね。なかなかもう選択肢がないですよね、そうなってくると。ラプラス市長がですね、その市長にこだわるのですけれどもね。あの、こだわりがありますよね。神戸市長とかだったらね。で、まあ、そう、海ですね。あとは海のシーンが出てきます。海から、海沿いにですね、洞窟があったり、まあ、アカシアあたりまで行けばね、ありそうですよね。そんな感じで、符合するところがあります。で、まあ、地名もそうですよね。こう、ラプラス市に神が宿っていてですね。いつかその神が舞い降りてくるのではなかろうかってね。まあ、ほんとまさに神のいる場所っていう字に書きますかね。神戸はね。神のたもとにいて、いる人々の町という意味ですからね。生田神社周辺にですね、集落が。現実とだから創作作品は深い関係がありまして、創作作品だからこの世界観というのが人々の心によりこう作用してくるものがありますね。なんか想像力をかき立てるのかな。で、現実とですね、現実からちょっと距離があるから、よりこう、イメージが整うと。ホールというものが、まあ、例えばだから、創作のゲームなのに地名が実在であったりするとですね。想像力がそこまで発揮されないわけですね。あ、知ってるよってなっちゃうわけですね。あ、知ってるよとなると、その、なんだろう。知らない場所ということになるわけ。こう、架空の地名とかであって、架空の人物設定であると、よりそう、初めて見るものだと思うからですね。初めて見聞きすることだから、ちゃんと聞かないとって思って。それに対して実在の地名とか人物ね、過ぎると、もう知ってるよということで、あまり想像力を働かしてくれないという。で、まあ、あとは、創作の地名にしておくと、こう、自分の 訴えていきたい世界を自由に構築できるということですね。要素的にかなりそうだったとしても、自由な配置ができるんですね。これが実在の地名を掲げているのにズレがあったら、しらけてしまいますね。ああ、もうこれ違うや、偽物なんだと思っちゃいますよね。だから、まあ、こう、創作の地名ではもうかなり、こう、別の地名を。で、まあ、ラプラスとか非常にこう、印象的ですもんね。確率の神様ですよね。ラプラスの悪魔って言いますからね。そういった、まあ、教養的な部分を引っ下げていくことはできますよね。とてもそうやって人を引っ張っていくことができるんですね。創作作品。現実のだから地名という、いかにこう人々を引き込んでいけるかっていう、このまあフィクションの世界ですね。フィクションの世界の面白さっていうのをこうなんか現実の行動がまあ後押しはするんですよ。人間そのね、全部オリジナルで考えても独りよがりになってしまいますからね。つなぎ合わせてっていうことですね。何がしかの要素をつなぎ合わせて作りますよ。でまあ神戸もだからいろいろ思いがある町ですからね。そこをこうラプラスという地は別の地名を与えておくとですね、まあ責任を回避できるということもあり得ます。まあそうですね。神戸というと大阪や京都に比べると小さい町だと思われてしまってますからね。やっぱりそこにはやっぱ原点であるがゆえのものはあるんですよね。原点であるがゆえの、そう、あ、元々の経緯というものに気づかされました。ね、まあ、神道というとロマンを掲げると言われますよね。こう。ロマン。そのロマンって何かというと、領域の広さっていうところにあるんですね。神戸はというとこう、まあ、領域としてはそこまで広くはなく、要所要所だけがあるんですよね。要所要所が明確にありましてですね。だから、そう、激しい戦闘になってしまうと、戦闘が起こるときは、こう、焦点がはっきりしているがゆえに、そこで争いが起こる。大変だね。生田と町のエビラっていうね、エビラの会、そこにそう、花を刺して、風味を感じさせます。まあそこに集うためですね、台風の渦中の中に住まう人々が、およそその勇ましくあるっていうことはなかなか難しいんです。いかにその中を生き延びるか。天皇から恩賜を賜ったね、神社ですけれども、あ、民ですよね。民はその金持ちから、金銭的な分配を受けることによって、こう平和を保っていく。それをこう見守る人ですね、天皇様はですね。もともとの、だから、こう、畿内の朝廷の姿というものをこう思い出すことがですそうですね。日本はだから、当時はだから多くの国があったように思われます。多くの国があったが、そうですね、日本書紀を書く頃にそれらが統一のものであったと、万世一系であるとこう、そういうブランドを与えたいということだったんでしょう。で、神戸の地位ですね、神戸の地位というものが、だから港湾都市ですから、やっぱこう天皇というものをフラットに見る傾向がありですね。で、他の地域ですね、京都や大阪などはもっともっと県庁が多いわけですよ。そこの層に期待するところが大きいわけですよね。こう領土が広くてですね、より多くの食い口が必要でして、 神戸は一方だからこう富の分配というところが出てくるんですよ。漁港で港町でその多くの重要な貿易が行われる。お金の面では潤沢だけれども、いかにそれを分配するかというところが、そのやり方という部分にこう視線が集まると。一方他の地域ではこう食い縁の多さ、領土が大きいよというところ、だからやっぱ商業と工業の関係がなんか平たく言うんですね。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は産業と芸術についてお話ししていきたいです。産業と芸術、結構違う面もあるけれども同じ面もあるんですね。同じ面っていうのは、例えば VTuber っていうのをやるとするじゃないですか。そしたらこの両方ありますよね。そのバックで産業が支えててくれるんだよね。会社がね、支えててくれたらこうぐんとアクセス伸びたりしますよ。そしてこう芸術ですよね。芸術、 VTuber で芸術を追求する人もいますよ。もう己を打ち出したい人、己の世界を開きたい人で、まあそこも含めてこう支えるんですよ、こうバックが。それその相乗効果があったらこう伸びるわけですよ。でその伸びるんですけど、その両者のね、こう兼ね合い、仲良しですかっていう仲良しなところがあったらこう伸びていくんですよ。でまあ芸術とね、まあ芸術を打ち出すとですね、まあこうアンチも湧いてくるんですよ。まあそうですね。で、産業に沿ってるとですね、まあとりあえず数は出るんですよ。まあ YouTuber が、こう登録者数を増やしていくといっても、こう手順を踏んでいけば結構できるもんらしいです。もちろん、そのたくさん力をかけてね、こう継続は力になるというところですね。これをやると伸びる。まあこれ産業的な部分。芸術、やっぱりこう、己を問うというところ。己を問わざるを得ない。そしてまあファンがやってくればファンを支えざるを得ない。こういったことがありましたよね。今も進行中であるんですけどね。でね、やっぱこう芸術はプレミアがあるんですよ。もうその人の生き様なんですよ。で、それはもうバックがなくっても人が集まっちゃう。もちろん産業とこう兼ね合いもあるんですが、芸術はやっぱ強いですよね。まあただね、多くの芸術はその産業の中にある芸術ですよ。どれほど芸術的に見えたとしても、こう産業という枠内でこう、使える装飾なわけですよ。これまあ普通の芸術ですよ。まあこうなんかピンとくるんですよね、本当。タミヤシの叫びというものは、やはりピンとくるものです。やむにやまれず、魂の叫び。まあ、私もね、ありましたよ。その、とてもいい学校に行ったんですけどね。その、とてもいい学校に行ったけど、こう、ズレがあります。魂とね、ズレがあるんですよ。ないないって言ったらあったんですね。その、私は存在しない。どこにでもいたいんだ。どっかにいたいよ。これね、多層性の歌なんですよ。多層性。層のどこかにいるんだけど、こう視線がこう縦向いてしまってるとですね、こう、どこにいるのかいないのかわからないというね。すごいね、女性が歌われるともっと感動的ですね。切実というか。で、まあ、この、ここも関係があるのですよ。社会、この技術と芸術、 芸術っていうのは、もう、だからこう、己をこう、ある層にこう、出現させることですね。産業というのは、そう、その層を機能させることですよ。機能させることと表現させることは対になっておるのですよ。そして、その対になっておりましてですね。で、まあ、本当、真の芸術やりたいときにですね、真の芸術やりたいときに、パトロンが昔いたんですよ。まあ、産業で成功した人間が、パトロンになってですね、こう、芸術家をサポートするわけですよ。まあ、その魂の叫びをね、こう、支えるんです。まあ、で、ある VTuber さんがね、こう、その両面を体現されていらっしゃってね、こう、産業としてですね、乗るのかなってところと、そしてもう一つのキャラクターね、その人自身のこう、年輪が積み重なったようなキャラクター。これはもう芸術だなと思うんです。で、このまあ、産業と芸術ね、両立できると思うんで、ぜひと思うんですが、この産業と芸術のこう、まあ、両方をやるというのはね、うまく噛み合えばですね、健康にも、いいと思うんです。ただ、噛み合わせが悪いと健康を害するかもしれないです。で、まあ、芸術ね、私も芸術ね、魂の叫びをね、こう、層に表現する。でね、この両立をするときに、やっぱりね、層というものを理解した方がいい。層が分からないとぐじゃぐじゃになってしまうんです。そうですね、そういう芸術的センスのある人って、層がぐじゃぐじゃなことが多いんですよ。そうって簡単でして、シェアハウスのですね、床だと思えばよくてですね。まあ、人々は往々にしてですね、こう、同じレベルで、こう、関係性を持ちますよと、これがそうなわけですよ。だから、このそうというものをね、まあ、知ったらね、こう、わかるんじゃないかな。こう、産業っていうのは、そうにお金を回すことですよ。そして芸術というのは層にこう出現することですよ。だから、そう、ないない、己がないというのは、いいことなんですよ。芸術家の第一歩ですよ。だからこそ、その層に出現をするためのですね、表現をするんですが、その、ある層にいることがもう当たり前だったとしたらね、わざわざ層に出現する方法なんて考えなくていいやって。で、まあ産業と芸術ね、だから仲いいんですよ、その大枠では。VTuber 会社とか人気、みんなそこが仲がいいわけです。でも本当にそうですね、こう、己が出てくる人はですね、そのつなぎ目が、己で整えるということ。そしてね、まあ、これはまあ、本当恩と陽ですね。こう、お互いがお互いをこう嫉妬し合う関係になりがちでして、そして、まあ、それを乗り越えてですね、お互いをつなぎ合わせるだったらね、こう豊かな世界が、己の世界を開くことができるようになる。芸術だけだとまあ表現ですからね、産業が支えてくれたらね、こう実際こうできるわけですよ。昔からそうですね、まあ、この両者は仲がいいはずのものですよ。そうというものがね、肝なんですよ。そうというものがわからない人がやっぱり才能を持ってたりするものだから、ねえ、そうってこんなもんだよっていうのをね、こう教えてあげられる人がいいなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。